皆さんこんにちは。認定 NPO 法人日本再生プログラム推進フォーラム、通称 NSP 事務局の樋口です。この番組は私たち NSP の理事幹事の皆さんの近況報告や最近思っていること、気になっていることなどざっくばらんにお話ししていくインターネットラジオです。毎月開催している理事会にて収録し、当日出席の理事幹事の皆さんと事務局の樋口がその場でのありのままの会話音声をお届けしていきます。私たち NSP 運営チームの雰囲気を感じていただき、横型、シェア型、参加型の時間空間をご一緒いただけると嬉しいです。それではお聞きください。それでは皆さんこんにちは。 NSP のウェルネスラジオ第18回目ということで、今日は令和元年10月19日の土曜日、今は正午過ぎなんですけれども、午後から第17期の総会イベントを行いますが、急遽その前にですね、こちらを収録をさせていただくことになりました。出演者をご紹介します。まず藤原理事長、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、三上理事、よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、そして、今日のイベントの司会をしてくださいます、会員の飛田さんです。よろしくお願いします。
飛田です、よろしくお願いいたします。
はい、まずは、台風15号19号の被災された皆様に心よりお見舞い申し上げたいと思います。今日のテーマはですね、やはり台風19号についてをちょっと理事の方でお話をという形になってますが、
は
い、
前からですね、我々もその健康立国の中で安心できる社会インフラという中で、特にこの、崖崩れとか水害とかですね、そうした自然災害から身を守るような、もっと積極的な街づくりをするしないと大変なことになりますという提案をしておりまして、三上理事がその専門ずっとやっておられて、お仕事されておられるので、ちょうど今日三上理事いらっしゃいますのでね、三上理事は茨城県から来ていられますが、茨城も大変な被害出たんで、ちょっと今回の、台風の被害についてちょっと お話を伺えればと思いますが。
はい、はい、三上です。今回は関東地方は、12日っていうのは
土曜日
ですね、土曜日の夕方から降り始めましたね。はいはい、で茨城でいきますと、茨城県と栃木県の大体境界あたりを台風が、北上していったわけです。で特に今回の台風は台風の西側が大雨なんですよね。ですからね、そうするとこれはね、非常に茨城にとっては不幸なことに、台風通過の時にはあまりみんな何でもないんですよ。ところがね、隣の栃木で大雨って何が起こるかっていうと、中川とか久慈川っていうように茨城県に流れてる川は上流がそちらのもんですから、
はい、
次の日いい天気の時にね、水がぐんぐん上がってくるわけですよ。
前もそうでしたね。
だいたいね、6時間から半日遅れでですね、増水するわけです。で、翌その土曜日13日の日曜日にもう増水して、でどうなんだどうなんだ、あと何センチだとかってみんな騒いでるわけですけどね。で決壊したり、
はい、
で浸水になるわけですけど、でね、今回特にね、台風大きい大きいって言ってましたけど、どうしても備えとしては、何ミリメートル の降雨ってね、1時間あたりの降雨量っていうので、雨がすごいとかすごくないとか言うんですけど、そういうことじゃないんですよね。総量が多かったです。
総量
とにかく総量が多くてですね、これはね、線状降雨帯の時もこれは問題になったわけです。1時間あたり何ミリじゃないんですよ、ずっと降ってるんですよ、
降り続けて、
ね、でだからもともとね、土木の堤防なんかの作り方は1時間あたり何ミリ降ると この程度っていうので、それに対して耐えられるようにできていてね、でもそれがね、ずっとね、その調子で降り続くとは思ってない想定なんですよ。だからね、ボリュームでね、もう完全に負けちゃってるわけですよね。で、であとね、本線河川がね、決壊するというとね、堤防をどんどんね、かさ上げして守ろうとしてますから、それがずっとね、上の方で決壊したらね、普通はじわじわってね、堤防なければじわじわって溢れて、下流でじわじわって戻っていくんですけど、堤防があるもんだから、津波のようにドッカンと来るわけですよ。 でそうするとね、で本来あの浸水しないところもすごい高さで水が来るからね、
確かに怖いですね。
でそうでしかもね、一回溢れると堤防しっかり作っちゃったもんだから水は戻らないんですよ、戻らない、自然には戻らない。だからもうどんどんね、あの消防車が行くわけです。で消防車水まくのかと思ったら違いますよね。 水を吸い取ってね、川に戻してってね、排水ガンガンやるんですね。で そういうのと、これ本線の問題、あとですね、本線の水位が上がっちゃったもんですから、今度支線、支流、支線、これ合流するわけですよね。ところがね、その支線と本線の間の水門を開けとくと本線から入ってきちゃうんで閉じちゃうわけですよ。閉じたら今度ね、支線から来る川の流れはどこにも行けないんで、当たり前のように、あの本線の手前で溢れるわけです。これ内水氾濫ってやつですね。でついでにそういう支線も決壊しちゃったりしてですね、だからもう次の日なんかはもうだんだんだんだん本線は下がっていくんですけど、堤防のこのこちら人が住んでる側っていうのはジャブジャブの状態でですね、大変でした、
あれ決壊というのは水量が強くて壊れるんですか、それともやっぱり自然に壊れちゃうものなんですか。
ね、水量そうですね、あの川もですね、その攻撃斜面とか昔、ありましたね、川がこうぶつかる方、曲がってるとそこをぶつけますけどね、
当たるところで、
でそこは頑丈に作っておくんですけどね。でもやっぱりあのボリュームですよ ね、だからね、そうするとでしかもずっと水があるから、こう染み出していくんですよ。でそうするとね、もう そちらから弱くなっちゃってきて、だから堤防の外側からこう水が出てるとか砂が噴き出してるとかっていうのが、まずね、これちょっとやばいじゃんって話になるわけですよ。でそういう、まあ、そんなんでね、あの破天しちゃったりね、するわけですが、で、この茨城県の場合、久慈川と中が、が特にひどかったんですけど、久慈川がまずひどかったと。久慈川が、今まで浸水被害のなかったところもかなり被害があってですね。でね、国土交通省も、これ昨日ニュースになってましたけどね、国土交通省も含めてみんなね、久慈川に気を取られて、中川がね大変なのに警報も出ないとか、
そう、
でそんな状態だったんで、あのボートに乗ってね、あの人を助けていた人もね、なんだか急に水上がってきて警報も出てないけどと、でそれで自主的にね、もう、あの助けるの諦めて自分も避難したんでね、でそんな状態だったようですね。
ならなかった
んです。で国土交通省昨日は謝ってましたけどね、
あれ、あの水戸北スマートインターですか、
水戸北スマートインター
丸ごと水没、
そうですね、
あんなものすごい高さですよね。
そうですね、
もともとそんなとこなんですか。
まあそこはね、あの少し低いんです、確かに低いんです。で前に34年前、昭和60年もいろいろあったところなんですけどね、
は
い、
そうですか、
でそこにあの美味しい中華料理屋さん、創作中華料理屋さんがあるんですけどね、そこもおこう屋根は三角ですけど、そこの上の方の三角しか見えないでしたけどね、でも水引いてこうだいぶ掃除なんかも今してますけど、で、まあ、そういう状態だったんですけど、はい、でね、私たちはそのインフラ作りが仕事なもんですから、はい、もう何曜日ですか、日曜日に水が増水してもうジャブジャブしてきちゃった、はい、その月曜日の朝から県内のインフラ一斉点検ですよ、堤防とか道路とか、ね、どこが壊れてるかとか、でそれを集めて、県や市町村とやり取りしながら、その中で特にこの大変なのはね、これね、災害査定に出すわけですよ、これ本当にこの災害で、壊れちゃったっていうものは国が3分の2補助出してくれる、ね、出してくれるんですよ。でそれは通常のことで壊れちゃったんだったら地元がやるんですけど、これはね特にねもう天災なんだと、でそうなったらそれは国が3分の2出すわけですけどね、でそのための資料を作るわけですけど、最初にその被災している状態を、これはね面白いですよ、面白いっていうかね、東日本の震災の時は夕方地震があってもう夜になっちゃうから、もう壊れてる道路は建設会社がどんどん直せって指示が来て直すわけですよ。そしたらね、 被災の痕跡がなくなっちゃうんですよ。
確かにね。
そしたらこれはね、国は認めないんです。
認めない
んですよ。ひどいね。そう、だからひどいとこからなってってね、そうするとね、そこね仮復旧したんだけど、証拠がないか、ね、でその後本格復旧どうするんだとか、で、まあ、正式にはこんな風にね、割れちゃったとかえぐれちゃったってとこは石灰を巻くんですよ、先に。で石灰を巻いてそれ埋めちゃって、で後で直す時にほらちゃんと石灰この場所こうだったり証拠を残すんですよ。でもね、東日本の時なんか誰も知らないわけですよ。
で
直せって言って直っちゃうわけですよね。で それでもね、まあまあまあ、こんな時ぐらいは、ね、地元を疑わないでほしいと思うんですけど、ほんまかいとか言われちゃったりするんですけど、でもまあまあなんとか認めてもらってね、で今回はやっぱり前の経験もあったから、結構動きは前提としてよくてですね、で全部写真撮って、で長さなんかも買ってね、でそれでそれを全部証拠として揃えて、この中で大体120万未満は勝手に直せと、120万、直すのに120万以上の工事のお金がかかるのは国が3分の2面と見るってなんですね。でじゃあ どれにすると、で、ね、設計も何もないうちにこれ120万いくかなとか決めなきゃいけないね。でそれでえいと決めたやつをこの災害査定設計用に今度私たちのような専門の会社に割り振っていくわけですね。で状況を国に伝えるのはね、被災から10日以内
10日以内
状況をやってね、でそこからこれだけ査定対象にしてって言って、査定設計とかね、これだけ費用かかるっていうのは1ヶ月以内なんですよ。で最終的には2ヶ月で決まるんですけどね、でも1ヶ月にその設計図書もその費用のやつも全部作んなきゃいけなくて、まあ、東日本の時はそれ被災者、僕らも被災者で、被災者が役場もみんな被災者で、被災者がやるから大変だったけど、今回はやっぱり被害に遭ってるとことで、私たちの会社でもね、被害、県内50社ぐらい同業の中でも被害に遭ったのは 2、3 社しかなかったりとかね、だから結構みんな自分は大丈夫っていうんでね、だから割と、なんとかできる、まあ、対応を始めたという。
あれ JR の方の被害は JR が全部自分でやるんですか？
JR は JR ですよね。でもそれだ、まあ、分かんない。 JR は、ね、JR っていうのは、やっぱりその JR に関わる工事とか何でも全部ね、JR 系の会社でやるんですよ。だから私たちは分かりません。
な
るほど。昔国鉄一家で行きましょうね。
そういう系列
で、あとね、もう一つ大変なのは、それでそのここ壊れちゃった、でそれ堤防とかね、道路とか壊れてるわけですよね。でそれをちゃんと写真も撮って証拠を残して、それで、災害査定設計をやるわけですが、その前に応急復旧しなきゃいけない場所もあるんですよ。交通量が多いとか、あとこのままちょっと具合悪いから土のを積んどくとかね、それもやっぱりね、応急復旧用の図面が必要なんですよ。だからね、それはいつやるかっていうとね、この土日なんですよ。で月曜からね、もうこの土のをね入れて、上になんか板敷いて、この道路仮復旧とかしないと月曜から困っちゃうわけですよ、みんな ね。で それもね、また大変なわけなんです。でそれやりつつ、今度正式に直すための査定設計、それも、まあ、査定設計をして、でそれのその査定で OK になったら、それからね、だから2ヶ月以上経ってから正式に測量をして、正式に詳細な設計をやって、で工事っていうふうになるわけですけどね。
そう、まあ、本格復旧は半年以上かかると。
そうですね、そうですね。でこれは、ね、でもインフラの話、個人の家はね、またいろいろこれ保険屋さんも大規模に被害が広がると、国がある程度の、ね、マニュアル的な基準を作るみたいなんですよ、保険屋さんに対して、はいはい、それに照らして、そうじゃなきゃ、ね、保険側のジャッジが、ね、間に合わないんですよ。
そうですよね。
でそうするとね、例外的なのってね、全然ね見てくれなかったですね。例えばですね、建物が壊れている基準っていうのはね、壁がどうだとかなんですよね。壁がこれだけ壊れてるとか、これそうすると全壊だとか、そうすると今回ね、屋根が吹っ飛んじゃって、上からその後大雨降って、建物ずぶ濡れも全部全損ですよ、これ、
全損ですね。
でもこれはね、保険屋も悩むわけですよ。でこれちょっと対象じゃないんじゃないかと。これこういう話もあるんですよね。で結構 あのこれから 民間の特に住宅ですね、大変ですね、どんな風に査定されていくのかなっていうのはありますね。
全体見てて今回なんか今までにないその被害だと思われたところがありました？
結構大きかったっていうのは確かに大きかったっていうのはありますね。で、まあ、とは言ってもまあ、藤原さんとねよくお話ししてるように、そこはやっぱり川の領域でしょっていうようなあの土地条件と地形分類図を 見れば、もともとそこは川が暴れる場所だったねと。
そうですよね。
でたださっきもお話したように堤防がだいぶ高いから、はい、本来は被んなくてもいいところも被っちゃうっていうのは、
なるほどね、
ありましたね。
あとやっぱりその武蔵小杉なんかね、タワーマンションの下にね、あの地下にまだ電源を置いてあるってわけ
です、そうですよね。
地下の電源って福島第一原発なんかもうそれで非常電源とかって爆発したわけで、今時信じられないですよね、そんな工事するってね。
そうですね。で、あれも藤原さんフェイスブックに上げてましたけど、そのもともと川のところね、だからそれはもう水が来るのは当たり前ですね。で、昨日その商工会議所の連中と話をしてて、あと水戸の街中の連中と話をしていて、だからコンパクトシティでね、みんな街中に戻ってくればいいんだよと。で、水戸の街中3万人いたのに今、1万いくらしか、まあ、半分以下、1万5千人以下なんですよね、街中中心市街地で、そこが高台なんですよ。だから高台にいた人なんかね、全然ピンとこなかったんですよ。
まあそうでしょうね、
雨、まあ、ちょっと風強かったかなとかね、そしたら、あ、やっぱりね、その水戸の街中の高台のマンションによってはね、もう下がねどんどん水増えてるの見えるわけですよ、低地のところが、おおって。でもこっちは全然関係ないですか。
あれだからやっぱりね、台地とか自然堤防、美工地ですね、こういうところを再開発して皆さんこう住むようにしないとこれ止まらなくないですか。
そうですよ ね。だからね、そのコンパクトシティなんていうのも、昔はそうだったんですよね。昔はそうだったから、またね戻ってくればいいんですよ。
ベ
ロッとこう具合の悪いところまで、まあ、自然なんか堤防で、抑え込みはいいんだと。あ、それでね、これもフェイスブックに載ってたんですけど、堤防神話が崩れたって言葉ですね。でこれもね、原発の安全神話の時にも思ったんですけど、原発の安全神話が崩れた。大体に神話なんて、ね、普通の人は信じないでしょと。
そうですよね、
それを信じたこと自体が間違いで、じゃあ堤防神話、いやそれ神話だよって思うんですけどね。
そうですね。
でもね、いくら私たちもそういう計算上なんとか大丈夫かなっていうので、設計、土木の設計するわけですけど、いや、やっぱり自然は強いですね、圧倒的にね。でそれ私たちがそのテコ入れすればするほど、なんていうんですかね、手強くなってるっていうか、その後のね、壊れ、なんていうかね、まあ、堤防高くすればやっぱそれだけボリュームのある水を溜め込むわけですから ね、余計大変ですよね。
そうですね、まあなんかいろんな意味でこう、ね、どんどん気象が激しくなってきて、今までで考えられないような雨降るわけですよね。
そうですね。あ、それでもですね、やっぱりですね、だから異常気象と確かに言いますよ、でもね、異常気象だからこれだけね被害があったのかと。で、震源包みの話だったでしょ。
ああ、そうですね。
あれ、堤防今ガチンと作るけど、震源包みこうやってね、水溢れても下で戻るようにね、
こう
スカスカに抜けてるんですよね、上流側にね、震源包み、
は
い、あそこの地区だけは避難勧告出なかったですよ。出なかったんですよ。
あ、そう、すごいね。
だからね、震源様ありがとうなんて、ね、出てますけどね。
で
やっぱりね、確かに異常気象で雨も強くなったとか、それあるけど、日本の伝統的な土地の使い方とか、伝統的な技術だったら、そこそこ耐えられるんじゃないかなと。
まあ、そういうことですね。
そういう感じはします
よ、ね。そうですね。まあ、本当ね、電車も10編成水使っちゃって、ね、逃げればよかったん
で
ね。
そうで、しかもハザードマップでもう水没するってなってた。
そ, ね、
それが何ですか、ね、全国新幹線の車両基地17カ所のうち4割は水没予定だと。
いや、新幹線に限らず新しい電車基地みんなそうですよ。
はい、
広くて耐えられるところだって、ま
あ、そうなんですよね。
そうです
ね。そうやって、ね、ハザードマップで指摘されてるところにそういう基地を作って、あれ保証の対象になるのかなと思っちゃいますよね。
想定外じゃないじゃない
の。ね、そう、想定されるわけですからね。 だからちょっと私はね、今都市計画そういうインフラ関係のことやってますけど、もともとの専門が、あの自然地理の 地形学っていうのですからね、やっぱりこう地形っていうのはそこがどういう生い立ちでできたかっていうのを表してるわけですよね。で 広島で土砂災害のあったところは扇状地なんですよ ね。扇状地っていうのは上から石が落っこってくるところなんですよ。それで出来上がったところだから、そこに住んでてね、上石から石が落ちてきたっていうのは、いやそりゃそうなんだけどって、ね、またこれちょっと微妙なところなんですよね。そういう土地の使い方は全国多いです。
多いですね。乱開発ですよね。
そうですね。想定外、想定できないことはないですよね。
まあ、なんかこの際ちょっと見直すしかないです
ね。そうですね。そうですよね、
はい、いや本当にあの、はい、お忙しいところ今日は
ありがとうございました。
またどうぞよろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。